スリートを通して社会のさまざまな課題を考えていくプログラム。New Sportify。
皆さんこんにちは。ニュースポ代表の小澤健人です。
アシスタントの山影です。アシスタントって言っていいんですかね。もうかなりぶりですけども、よろしくお願いします。
いやいや、メインです。
はい、メインじゃないですか。さあ、この番組はさまざまなジャンルのアスリートをゲストに迎えして、そのアスリートを通して社会のさまざまな課題を3つのワードに沿って考えていくプログラムです。1、スポーツビジネス、2、スポーツテクノロジー、3、セカンドキャリア。この3つのワードを軸にお送りしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日のゲストをご紹介してください。よろしくお願いいたします。
はい、今日のゲストはですね、またサッカー界から来ていただきました。バリバリ J リーグで、今も現役で活躍しております。高木俊哉選手に来ていただいてます。この番組は、高木俊哉選手が、運営する東京都板橋区を拠点に活動するサッカースクール、ホープサッカースクールの提供でお送りしていきたいと思います。ありがとうございます。
プロフィールいきますかね。
プロフィールご紹介してよろしいですかね。はい、広島県出身、世田谷区育ち、まあ、ほぼほぼ世田谷区で、育ったみたいですけど、 FC 東京アンダー15深川出身ですね。でそこから帝京高校、神奈川大学と。神奈川大学の時は今あれですね、日本代表で活躍している伊東純也選手が同級生で、一緒に活躍して、そのまま大学卒業後に、J リーグに、モンテリオ山形に加入ですね。でその後は、ジェフユナイテッド千葉、そこから柏レイソル、松本山賀で、今が、愛媛 FC に、移籍して今も、大活躍している、まあ、レフティーということでね。でお父さんはあのアジアの大砲と言われた高木拓也さん、
あ、そっか、
はい、の息子さんで、
そうだった、
はい、なので、まあ、親子で J リーグで活躍している選手でございます。
いやー、お世話になってます。感動、お世話になってます。
ビッグなゲストがね来ていただいたんで、じゃあ早速お呼びしてみましょう。高木選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、最近調子は。
暑いですね。日差しが強くて。
真っ黒ですもん。
ね、めちゃめちゃ焼けてるもんね。
いやちょっとでも危ないですね。もう本当ちゃんと日焼け止め塗ってやんないと。
ね、
日焼け止め。もうそうか、もう気候変動、社会変動で日焼け止めを塗って練習しないといけないくなってきたんですね、サッカー選手も。
そうね。今我々世代がね、安易に今のこの気温で昼間に外で走るじゃないですか。うん、マジ死ぬっす。
いや死ぬ。いやもう我々も40代は絶対走れないです。
危ないですね。
久々に日中にサッカーしたんですけど、本当に死の危険感じたっす。
ですよね。小沢ティがね、死の危険を感じる。
危ないです、危ないです、ほんまに。
だって小沢ティは大神ですもんね。
なんで大神。やがましい。すいません。
つかみは OK ということで、よろしくお願いいたします。高木選手、あの僕は高木、まあお父様をやっぱり存じ上げてますけども、似ている
顔ですか、
ね、はい、
まあ、でも雰囲気似てますよね。
僕そう最近、
言われますか。
そうです、最近寝るようになったって言われますね。
まあ、だんだん似てくるんじゃないですか、やっぱり。
で、
ね、年齢
いく、そういうもんなんですかね、やっぱ親子って。
うん、最近は僕はもうなんかどんどん父親の顔に近づいてて、めちゃめちゃ気持ち悪いですもん。鏡見た時とかにびっくりするっす。
ちょっと、
おお、びっくりしたみたいな。
顔ネタ面白くなっちゃうんでやめてもらえますか。
マジかな。ほんまに怖いっすもん。
怖い、ね、
行く先見えてるじゃないですか。
ちょっと待って、小沢っていう話ですと盛り上がっちゃうのであれですけども、う
ん、高木選手のね、
あの高木選手で言うと僕、まあ、一番気になるのは、まあ、お父様が高木拓也選手ということで、まあ、これビジネスで言うと一番初めの取っかかりでね、もう2代目じゃないですか、
うん、
2代目ビジネスをやってるっていう意識はありますか。
いや、それこそ学生の時の方がやっぱりこう、それこそ高校サッカー選手権の時とかにやっぱりこう父親の存在のことをかなりこう取材だったりだとか報道してもらったんで、結構その時の記憶だとやっぱり高校時代の方がなんかちょっと嫌がってたっていうか、まあ、ちょっとやりづらかったなっていう記憶はあるんですけど、プロになってからはどっちかというとこう知ってもらえるっていう機会が多くなったっていうので、全然こうマイナスな感情はないですね。
まあ、2世あるあるの
こう2世あるあるね、
悩みというか ね、
そうですね、
まあ、なんか親父ばっか前出てみたいな
ね、 ね、
俺は俺だみたいなところもありつつ、
そうですね、
やっぱそういうところを通りました、青年の時代は。
いや通りましたね、特に、ま
あ、あれだけのお父さん持ったら、
まあ、確かに
、ね、存在感すごいですよね、いろんな意味で大きいし
確かに
でも高木くんもね、身長も、まあ、でもお父さんほど大きくないんか、でも高い、
ね、全然そうですね、お父さんの方がでかいですね、全然、はい。
まあね、なんか一つ目のテーマが、まあ、スポーツビジネスっていうところでね、あの、まあ、それこそ高木選手はですね、まあ、すごいビジネスにもアンテナを張ってて、まあ、うちのねニュースポットやっぱりそういうデュアルキャリアとかセカンドキャリアみたいなところの、まあ、コンセプトが強くて、まあ、そこでそのアンテナに、ね、こう高木選手が引っかかってくれて、まあ、今いろいろ関わらせてもらってお話とかもさせていただいてるんですけど、まあ、それサッカー選手をやる、やりつつ、まあ、それをサッカースクール の, 運営したりとか、まあ、もっといろいろビジネスの方でも幅を広げていきたいっていうビジョンをお持ちで、なんかねその辺も今日せっかくゲストに来ていただいたんで聞いていきたいなというふうに思ってるんですけど、なんかその辺どうですか、高木選手最近のモチベーションとか、まあ、ビジョンとかも含めて。
そうですね、まあもうサッカースクール立ち上げたのも、まあ、セカンドキャリアを意識したっていう感じよりかはもう今やりたいことみたいな感じでやったんで、うん、まあ、なんかあんまり後先考えてる感じではないんですけど、まあ、とりあえずまあ、東京都板橋区の中で、まあ、多くの子どもたちとこう接せられるようにもっと頑張っていこうかなっていう感じですね。
はい、運営自体はいい感じでいってます？
そうですね、まあ、ありがたいことにちょっとずつですけど子どもたちも増えてきているんで、まあ、引き続き頑張りたいですね。
結構ね、こう現役サッカー選手がこうスクール出すっていうのは、まあ、多いんですけど、まあ、やっぱ中にはやっぱ失敗するケースっていうのもすごく多くて、結局その選手の名前が先走りしちゃって、まあ、結局 現場にはその選手がいないっていうところで、こう現場と、なんていうんですか、こうネームバリューとのこのわだかまりというか、なんかそういうのでこ うまくいかないケースっていうのは多々あるんですよ。まあ、その中でね、こ うまく運営されてるっていうのは、まあ、どっかにその、ね、うまくいってる
理由が、ね、理由がね、
あるでしょうし。
自分で自己分析するとどういったところに理由がありますか？
まあ、僕はまずもうまあ、スタッフが数名いるんですけど、そういうスタッフの方々のおかげっていうのもまず第一にあって、まあ、そこでこう、うん、うまく僕を引き出してもらうというか、なかなかこう愛媛にいると遠方で行けないので、まあ、それでもこう距離を感じさせないようにこうオンラインでの交流だとか、まあ、僕がなるべく入っていくっていうことはスタッフともども意識してはいるので、まあ、そこはなるべく距離を、うん、子どもたちとの距離をなるべく空けないように僕からも、うん、近づくような意識はしてますね。
結構現場とのコミュニケーションも取ってるんですか、そのコーチ陣との。
もうほぼ毎日連絡は取ってて、まあ、スクールのある日はちゃんと動画とかも撮ってくれて、子供たちのプレイとかも、
痛みでチェックするんですね。
あ、チェックするようにはしてるので、
ちゃんと関わってるんです ね、
そうですね、まあ、そこはいつも見てるよっていうことは子供たちにも伝えていますね。はい、
実際でもその現場に行く頻度っていうと、やっぱ年に1回とか2回とか、そのオフシーズンに限っちゃうわけですよね。
まあ、ちょっとコロナ禍がでこう来たっていうのもあったんで、ちょっと余計に行きづらくなったとこはあったんですけど、まあ、コロナ前とかでしたら、その例えば連休があった時とかに、東京に戻った時とかに夜とかってことはやってたんで、そうですね、年に1回ってわけじゃないですけど、まあ、何回かは顔出してっていうのはやってたんですけど、って感じです。
やっぱ子供たちは高木選手が来たら喜んでくれるんですか？
いや、ありがたいこと喜んでくれる。
それはそうですよね。
まあ、でもちょっとでも緊張もするんですよね。なんか普段結構おしゃべりな子だけど、僕が行くことによってちょっと萎縮しちゃうじゃないですけど、ちょっとなんか固まっちゃう子もいるんで、なんかそういうのも、そういう緊張感もだんだんこうなんかなくしていきたいなっていうのはあるんですけど、
なんか他のスクールとこう差別化してるところとかあるんですか？
まあ、板橋区の中ではやっぱりJ リーガーが実際に上げてるっていうのはなかなかないので、まあ、そういうところはちょっと出しながらも、 まあ、やっぱりこうサッカーをこう楽しむってところは本当に念頭に置いているので、その技術の向上はもちろんなんですけど、まずはサッカーを好きになってもらう、楽しんでもらうっていうところは僕からまあ日頃からあのスタッフのみんなに伝えているところでありますね。
そのスタッフも地元のご友人とかがやってるんでしたっけ？
コーチに一応高校時代の同期だったりっていうのがいて、割とこう密接にコミュニケーションを取れる、まあ、間柄ではあるかなって感じですね。
そもそもこれスクールで育った子供たちってなんか試合とかするんですか？しないもんなんですか？
チームにはしてるんやったっけ？
クラブチームにはしてないんで、対外試合とかはないですね。
練習試合とかだけやね、やるとしたらね。
そうですね、まあ、ちょっと交流がてら他のサッカースクールとちょっとやるっていうのはありますけど、
なんか大会、まあ、男女関係なくまいってる。
あ、そうですね、あの大会に出たりっていうことはないですね、はい。
学年は6年生まで、
1年生から6年生、はい、そうですね。
なんか僕も子供2人いて、なんだろうな、学童って入れるのちょっとどうかなとか思っちゃったりとかするんですよ。やっぱりそうすると選択肢的にはそういうスポーツのスクールとか語学とかっていう風になると思うんですけど、なんかそういう流れってありますよね今ね。
ありますね、ね、スクールが学童の代わりとか、逆にサッカースクールがその学童として入って、サッカーを教えるとか、そういうのもやっぱ今増えてるんで。
ありますね。
うん、それ親御さんのなんかこう申し込みも多いですか最近は？
そうですね、それこそサッカーがもちろん好きな子もいるんですけど、全然サッカーが本当はやったことないとか、サッカーとは別に例えば水泳やってますとか柔道やってますとか、そういう子も普通にいるので。
ああ、いいことだ。
なんて言ったら逆に
いろんなスポーツできるのは、
そうですね、本当楽しんでもらうっていうのと、こうサッカーに触れ合ってもらうっていうところは、いい機会にさせてもらってるなっていう感じはしますね。
なんかその野球選手この前会った時に、それこそ、まあ、冬は何々、夏は何々のスポーツでデュアルにやってもいいんじゃないかって話があったりとかするんだけど、そういうのってどう思います？
でもなんかスノボーの平野歩夢選手だったり、っていうのはやっぱりね、夏のオリンピックと冬のオリンピックで違う競技で出たりっていうのもあるん で、全然僕も、まあ、子供の年代だと特にこういろんなものを吸収するっていう意味では全然ありなんじゃないかなと思いますね。
そうですね、まあ、海外とかはね、やっぱいろんなスポーツやるっていうのが主流 で、やっぱこうプレーの幅が広がったりとかね、スケール上がったりとかするんで、逆に日本はこう絞りすぎっていうのがまあ問題視されてるぐらいなんで、やっぱりいろんなスポーツやるのは絶対いいですよ ね。
そう
ですね。
僕が本当にそれで言うとものすごい興味あるのは、高木拓也というああいう黄金の選手が育てたわけじゃないですか。どういう教育をされたのかって、
あ、気になる、
すごく興味ある。
高木拓也教育、
勉強もそうだし、スポーツもそうだし、性教育もそうだし、あ、ごめんごめん、
そこも行きますか？
そこも行っちゃいたい。
しかもまあそのお父さんの世代ってもうザ・ J リーグ黄金期で、
黄金期
の一番盛り上げた世代にいたわけじゃないですか。
家に数が来たら分かんないけど、なんかそういうこともあるんじゃない
ですか。なんかね、そのちょっと思い出話的な、お父さんつながりで会ったいっちゃんやばい選手とか誰ですか？幼少期に。
あ、でも僕それこそ父親がまだ指導者じゃなくて解説とかをやってた時なんかに、ヨーロッパのチームなんかがこう今の時期に遠征に日本に来たりとか、ちょっとプレーシーズンで来るじゃないですか。その時に僕、当時マンチェスターユナイテッドに所属してたクリスティアーノ・ロナウド選手とかに合わせに行ってもらったりとか。
それは上がるでしょうに。
今ほどやっぱりこう本当ビッグプレイヤーじゃなかったんですね、当時は。まだ本当にまだ出たてだったんですけど、でもやっぱ写真とかも残ってるんで、今見たらやっぱり貴重だったなみたいなのはありますね。
なんかお父さんがこうプライベートでも仲良くするあの世代の選手とかいるんですか？
いや、僕が実際に会ったのはほとんどないですね。
あ、そうね。
あんまりなんかこういう関係が深いタイプではないんで。
僕もね、お父さんちょっとこうお付き合いあるというか、まあ、お話しさせてもらったりとか何回かあるんですけど、なんかすごいこう紳士な方なんですよ。なんかジェントルマンというか、だからまあ、
ね、
まんまのイメージだったらなんか本当に今言ってたような感じだし、まあ、実はなんかこう キャラクターで、うんうんうんうん、実はめちゃめちゃおちゃらけるのかなとか思いつつ、
確かに
あれはあのまんまなんですか。
いやあれですね、やっぱ人、僕もそうなんですけど、ちょっと人見知りな部分もやっぱあるんで。
そうなんだ。
なるほど。
やっぱちょっと慣れていかないと自分を出していかないみたいな、もあると思いますし、どっちかっていうと自分から行くタイプってよりかは来てもらった方が出しやすいみたいな感じですね。
すごい紳士ですよ。
じゃあガンガン行くと、その育て方ってどういう育てられ方したんですか。
いや僕
は何に厳しいとか。
いやあんまり、それこそサッカーにおいては技術のこととかをほとんど教わった記憶はなくて、それこそなんか、
うそ、いや公園でやったでしょサッカーは。でも
いや全然ないですね。
うそ、
はい、
もったいないと思っちゃう。
本当ですか。でもなんかどっちかっていうと
逆に、ね、僕らは
根性論をこう叩き込まれたというか、
メンタリティ、
それこそボール取られたらお前絶対取り返し行けみたいな、
うん、
もう何があ
っても、そこのみ、
そういうのの方が強かったですね。
面白い、はい、
しかもね、フォワードに育ってないっていうところもちょっと僕的には気になるというか。確かに、
なぜ、ま
あ、中盤からのディフェンスでしょ。
どうなんですか、そこは。なんか何か教育されたっていうのは全然自分の中ではないんですけど、
うん、
ストライカーやから絵に描いたような、うんうんうん、なんかもうストライカーイズムを叩き込まれそうじゃない
ですか。確かに。
じゃない、
お前が取れと。
しかもプレースタイルも相当違うんじゃない。
そうですね、もう全然利き足ですら違うんで。
でそれお父さんは見極めてたのかな。
いやどうなんだ、でも
そこは見極めたと言ってほしかったけど。
でもあんまりこうあえてなるか分かんないですけど、干渉しないようにしてた感じはしますね。
あ、なるほどね。
なんかでもその気持ち若干、僕も今息子が1年生でサッカーやってるんですけど、まあ、僕もまあそれなりにガンガンやってるんですけど、うん、なんかねあんま干渉したくないんですよね。
あ、そうなんですか。
もうこの前もね試合見に行ったんですけど、イライラしちゃうんですよ。
なるほどな。
あ、
練習とか見に行ってもその指導者のことも見ちゃうし、うん、まあ、子供のことももちろん見ちゃうし、なんかいろんなことがこう気になってね、なんかね毎回見に行くたびに、あ、もう絶対見に来ないでおこうって思うんですよ。
そう、お父さんあるかもしれないですね。僕も喋りって長くやってたもので、うん、子供がこうなんか喋るときにその言葉言うと、その言葉は悪い言葉だから悪いことが帰ってくるからねとか言って、いらんことをずっと言ってしまう。
あ、言葉
の逆に詰めてしまうことが。
ああ、そうするとなんかこう萎縮させちゃって、なんかそのサッカー楽しくやるとかっていうのを失っちゃうのかなと思うと、なんかまあ母親ってすごいやっぱこう楽しくやればいいやんみたいな感じやから、なんかそれでとりあえず楽しくやらしといて、どっかで本人がこうスイッチ入ったんだったら、まあそこにこう何かしら加担していこうかなとかはなんとなく思うんですけど、まあそれがねお父さんってなったらもうなお、もしこうなったらもうガンガンいっちゃうわけじゃないですか。
確かに、
やったね
選手だ
ったお前みたいな、
それいかなかったっていうのは高木のお父さんに聞きたいですね。
うん、
いやでももしかしたら内心めちゃくちゃイライラしてたかもしれないですね。
え、試合とか見に来たりとかしてたの、お父さんは幼少期。
あ、僕の試合ですか。
うん、
いや何回かは覚えてるんですけど、でもそんな滅多に来ないですね。
うん、
やっぱ引退しても解説者だったりだとかやってたんで、土日が基本的にやっぱいないんですよね。
うん、え、ちなみに高木くんはお父さんが何歳の時に生まれたん。
25とか少ない。
25ってことは小学生とかになったらもう引退してた、やってた。
そうですね、小学校 2,3 年生ぐらいで引退ですね。
33,4,5 ぐらい、
32,3、 そうですね、そこらへんですね、はい。
じゃあ一応現役の姿は見てるわけやんね。
一応見てはいるんですけど、そんなになんか自分の記憶にあるかって言ったらちょっと微妙ですね。
ちょ、もう一つ聞きたいのは、
はい、
ごめんなさいね、お父さんなんですよ。お父さんが残したプレーでこれがベストバウトみたいなのあるんですか。
あ、でも映像を見るとやっぱアジアカップで決勝でボレーシュート決めたやつは
これだ、
やっぱ覚えてます。あれはなんかいろんな人にも言われますし、自分もなんかいろんなとこで映像を見たなっていう感じですね。
サッカー談義とかちょっと聞いてみたいですよね、うん、なんかそういうのとか喋ったりするのサッカーについてとか。
いや全然話さないですね。
だってお父さんもねバリバリ第一線にいるわけで、うん、なんならやっぱそのプロ監督ってすごいこう、うん難しい、もう選手より下手して難しいし、なんなら今の時期話しかけちゃいけないんじゃないかぐらいのタイミングとかもあるわけ。
絶対ある。
だからなんかその会話って親子でどんな感じなんかなとか。
書斎入っちゃいけないみたいなね。
うん、でもプロに入ってからの方が話すようになりましたね。ただあの実際に対戦する可能性もやっぱあるんで、あんまりコミット話はできないんですけど。
できないんだ。
なんかこう。まあ、漠然としたことは割と話すようになりましたね、うん、
面白いな。これで 2,3 時間いけちゃう話になってくるな。
次行きましょうか、
ね、次行ってまたお父さんの話と戻りましょう。ぜひ、ね、お願いします。
ニュースポーティファイ今回はここまで。また次回お楽しみに。